マリアさんが歌う一羽のスズメにという曲が流れてまいりまして、はいはい、ここで今日はねもう次から次へとゲストが登場するんですが、
そうですね、はい、
最初のゲストは社会福祉法人プロップステーションの竹中奈美さんです。こんにちは。
こんにちは、奈美姉です。よろしくお願いします。
自分で奈美姉言うてはるぐらいで、
はい、
もう言うたらもう姉さん肌ですよ、はい、姉御肌ですよ。
よろしくお願いします、
ね、はい、お願いします。はい、ということで、まあ、あの年齢とか性別とかそれから障害の有無を超えて、はい、全ての人がそのお互いの持ってる力をね尊んで、
はい、
そしてその力を発揮して支え合うユニバーサル社会というね、
はい、
ユニバーサル社会というその実現を目指してですね、奈美姉さんは頑張っていらっしゃると、
はい、
いうことなんですが、
はい、
さて今日は番組で素敵なコンサートのご案内をしていただけるということで、
は
い、
ですよね、
お越しいただいたんですけども、
はい、
まずその前にね、
はい、
奈美姉でも呼んでいいですか。
もう奈美姉でお願いします、
はい、
奈美姉が、はい、活動されているそのプロップステーション、うん、はい、これ社会福祉法人になってますが、
はい、
これはどんな活動されてるんですか。
はい、あのプロップっていうのは実はあの支え合いっていう意味で、
うん、
ラグビーのポジション名なんですね。
あ、そう
です。でラグビーやってて、うん、あのスポーツ事故で首の骨折って全身麻痺になってしまった男の子と一緒に実はこの活動を始めたんですけど、どんな体の状態になってこう人から手助けを受けながらでも自分もやっぱり社会のために何かしたいというような人たちが一緒に集まって、うん、
はい、
それのできる日本二省やと、
うん、
でとりわけその、コンピューターとか通信とかでですね、インターネットとか、うんうん、そういう道具を使うことによって会社に通えんでも仕事が来たらやれるやんかみたいな感じでですね、もう全てのもう最高の科学技術を使って人間のそのポジティブな部分を全部引き出していけるような、まあ、そんな国にしたいねということで18年前に、
うん、
あの実は草の根のボランティアグループで生み出したんです。で7年間ぐらいそういう活動をずっと草の根でやっても本当にたくさんのその障害のある人たちがお仕事ができる、コンピューター勉強してお仕事ができるいう状態に少しずつなってきて、それで社会福祉法人の認可をあのいただきまして、はい、で今は社会福祉法人として、この活動を続けてるっていうことなんです。
これね、はい、さっき草の根ということを挙げましたけどね、本来ならばね、産官民があればね、はい、まず官からというのがね、
そうですね、
普通なんですけども、うん、これをやっぱりその民から、うん、あ、その草の根的にですね、うん、上に上げていかなきゃいけないというこの日本のね、
はい、システムがね、
ちょっと、
いやそれね違いますね、
違います
ね、あの官にやってくださいって言ってると官は情報を持ってないから、
うん、
だって官にそんな重度の障害のある人働いてませんもん、
うん、
で官っていうのはそういう人には福祉でお手当てあげたらいいねんっていうのが日本のずっと官やったんですよ。
で、うん、
だからその日本の官とその官の考え方でできた政策にもどっぷりとみんなの意識がなってるところに別の考え方いうのはやっぱり一部の人しか持たへんわけですわ、うん、さっき言ったみたいにその首の骨折って自分が全身麻痺になった人がみんな働くって言わはるわけじゃないんですよね。でやっぱりその自分らは働くの無理やって思ってしまう人の方が社会通念上は多いんですよ、
うん、
ところがやっぱりごく一部いや働きたいっていう人らがおって、
うん、
僕が働けるんやったらもっとたくさんの人もきっと働けるでってい
う、それは民意でしょ。
そうです、民意です、民意。
その民意を、
はい、
民意を本来ならばね、本来ならば国が汲み取るべきなんじゃないですか、
はい、
でもそれを
そういう意味ね、
そういう意味ね、
はいはい、
それを汲み取らずに、はい、そこまで、
はい、
その要はミクロな仕事が国にはできないわけですよね。
そうですね。
だからやっぱり民間で、
はい、
ね、ナミネみたいに、
はい、
草の根運動的にやっていって、
はいはい、
ようやくある程度の活動になったら、はい、国が認めてくれると、
はい、あ、そういうことですね。
そういうことでしょ、
はい、そうです、まあ、国に認めてもらおうと思ってやってるわけじゃないけど、
ね、
世の中でそういう社会の仕組みがねできたらいいなっていうことで、
ということですよね、
はいはい、
うん、だからこれね、ほんまにもういろんなところでね、民が頑張らなあかんっていうのは ね、
そうですね、
これもね、で頑張ってはるんですけど、
はい、
ミーはね、
はい、
で、チャレンジドット って、はい、全ての人に勇気や前向きな気持ちを呼び起こしてくれそうな、素敵な表現で、チャレンジドっていう活動をされてるんですが、うんうん、これはどういう活動？
これはですね、アメリカでね、18年前ぐらいにアメリカの人が作った言葉なんですけど、うん、それまで障害のある人のことをハンディキャップとか、うん、ディゼーブルパーソン、要するにその人のマイナスのとことか不可能なところを着目して呼んでたわけですわ、うんうん、でそれってアメリカ人として人権の国とか言いながら恥ずかしいんちゃうのって言って、その人の可能性に着目した言葉を作ろうよと言って、うん、いろんな言葉を作らはった中で今定着してる言葉の一つがこのチャレンジドなんです。でチャレンジの受け身体なんですね、
うん、
つまりその挑戦する使命や課題を与えられたとか、うん、挑戦するチャンスや資格を与えられたとか、うん、そういう意味なんですよ、うん、で私たちの考え方とすごいぴったりくるんで、うん、私らはその障害っていう、こうネガティブな、うん、どっちもマイナスのねネガティブな言葉なんで、うん、そうじゃなくそのチャレンジドっていう言葉を使わせてもらってずっと活動を続けてる。
これね、ナミネね、はい、チャレンジドっていう言葉をね、はい、あの市民権を得さすために頑張っていってもらいたいですけども、はい、もう一つね、はい、日本には、はい、身体障害者、心障者という言葉があるじゃないですか、はい、
ありますね、
この言葉を、はい、チャレンジドをなんとかこう和訳、ナミネがやって、はいはい、それもちょっと定着させていきましょうよ。
そうです ね、ぜひそうしたいな。今ね、障害の害の字をひらがなで書いたりっていうようなことはしてますけど、ただね、うん、福祉用語って実は横文字多いんですね、うん、バリアフリー、ノーマライゼーション、ユニバーサルデザイン、これなんでかって言ったら、うん、言葉ってその国の文化であり思想であり哲学なんですわね、うん、要するにその国にそういう哲学がないと言葉ないわけですわ、うん、つまり障害のある人のマイナスのとこじゃなく可能性の方を見てみようかっていう文化がないから言葉がない、逆に言うと、うん、だからとりあえずそのバリアフリーでもノーマライゼーションでも横文字で言葉と概念が入ってきて定着したみたいに、うん、チャレンジドっていう言葉と概念が広がって、うん、まずは定着してほしいなと、
な
でそこから次に日本語になっていくんかなっていう気がしてるんですよね。
その今文化という言葉がありましたかね、はい、この文化をつまり浪江たちがやってる活動も一つの文化ですよ、うん、ねこの活動がやっぱり本当にもうもっと大きく広がっていけば、
ね、
これは一つの確固たる文化になりますから ね、はい、その時に自然とひょっとしたら、はい、その身体障害者という言葉に変わる日本語が出てくるかもしれない、
ね、逆にきっとそうだろうなっていうふうに、はい、思ってます、
うん、はいはい、さあそんな浪江がですね、プロデュースします、はい、コンサートがあるんですけども、はい、先ほどから流れておりますレーナ・マリアさんという、
はい、
ねえ、レーナさんはちょっとどういう方なんですか、はい、紹介してください。
スウェーデンのね歌手の方なんですね。それで、はい、スウェーデンの至宝宝って実は呼ばれてるような、素晴らしい歌い手の方なんですけど、
はい、
彼女自身はですね生まれた時から両腕がなくって、うん、片足は赤ちゃんの時のまんまで成長しないから義足をつけてらっしゃるっていう方なんですけど、うん、ものすごく深くて温かいあの歌を歌われるんですね、素晴らしい歌声で、はい、でそれだけじゃなくってその、足に挟んだ船でフットノートっていうもう世界的にも有名なご自分の自伝を書かれたり、はい、絵を書かれたり、うん、水泳は、パラリンピックの銀メダリストで、それであの長野パラリンピックの時の開会式は彼女の歌で始まる。ですから日本でもファンの方がたくさんいらっしゃるんですけど、ただあのやっぱお体のことなんかもあって、うん、何度もその日本にね来ることができないんで、年に一度日本に行って大きめのコンサートをやりたいなってっていう風にご相談があったんですよ。で私と彼女はあの以前からあのこういうユニバーサルっていう考え方で、はい、あのお付き合いがあったもんですから、それでじゃあプロップステーションがお声をかけてたくさんの方の応援もいただいてぜひやってみますっていうことで今回、まあ、主催をさせていただくいうことになりました。
はい、はい、ではそのレーナ・マリアコンサート、
はい、
愛と勇気というね、
はい、
サブタイトルがついておりますけれども、はいはい、詳しく天野ちゃんの方から情報をお願いします。
はい、はい、日時は10月18日土曜日、13時午後1時の開演、場所は新神戸駅歩いて4分の神戸芸術センター芸術劇場、チケットは前売り3500円、当日4000円、お席は全席自由席。愛と勇気レーナ・マリアコンサートのお問い合わせは 078-845-2263、078-845-2263、プロップステーションまで、コンサートチケットはローソン、ローソンやピアカ、 ローソンピアでお求めいただけます。
はい、
そして今日はこの番組お聞きの皆さんの中から抽選で、プレゼントしてくださるということなんですけれども、
はい、ご招待に何名様プレゼントしていただけるでしょう。
10組20名様、
すごい、そんなにいいんですか。
嬉しいな、10組20名様、
はい、
本当にね、あの今なんか暗い世の中でね、嫌な事件とかもいっぱいありますけど、うん、彼女の疑いとその彼女の生き方っていうのを、はい、こう見聞きしていただくと絶対元気が出て、はい、愛と勇気を本当に持って帰っていただけるんで、
はい、
それでもたくさんの方いらしてください。あの今回20名ご招待させていただきます。
ありがとうございます、
はい、
もう一度日にちを言っておきますが、10月の18日の土曜日1時から、新神戸駅から歩いて4分の神戸芸術センター芸術劇場で、はい、開演でございます、
はい、
ご希望の方、はい、さあこちらまで、
こちらまで、ご希望の方はメールの方、からだアットマーク jocr.jp、 karada アットマーク jocr.jp、 ファックスの方は078-361-0005、 078-361-0005、おはがきの方は郵便番号 650-8580、 650-8580、 ラジオ関西立原圭介の体に聞くラジオ、コンサートチケット希望と書いてご応募ください。
はい、ということで、愛と勇気レーナマリアコンサート、
はい、
まずはこの成功をお祈りしつつ、また地道な活動も ね、
ね、
頑張っていただきましょう、
はい、
というところで、お客様は社会福祉法人プロップステーションのナミネーこと竹中奈美さんに、お越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
どうも。